山本です。
村山です。
ドンです。
近藤です。
山本拓の、
はい、自宅、
宅録環境で録音しております。
フルに使っております。
はい、1回目ということでお互いが非常に探り探りな顔をしているの
は
俺分かりでございます。
怖いですな、ね、緊張しております。
顔見れないよ。
なんでよ。別にそんな難しいことじゃないですし、はい、今までやってたことをやるだけなので、
はい、
でまあ素人ですから少し、うん、あの大耳に見てもらわないといけない部分もあると思いますけど、はい、4人がですね、
うん、
とりあえずこういった趣旨でやってみたいと思っておりますので、う
ん、しかもシラフで
シラフだね。
え、酒飲んでないんかい。
飲んでないです。
まだウーロン茶しか飲んでない。
やっぱりもう失礼かな。
皆さん真面目ですね。はい、
すげえ緊張してます。
なので今日はやってみたいと思います。じゃあやってみましょうか。
はい、
はい、始めます。広島に住むアラサー男が現在公開中の映画を見て話すだけ。3人のポテンシャルの限界点を調べながらリスナーと一緒に成長しようという極めてドキュメンタリーチックな語り下ろしをお送りしてあります。それがせーのポッドキャストで塚公平。
この番組はポッドキャストつかまっての提供でお送りします。
はい、ということでございます。やっぱ番組テーマがあるといいね。
ぽいですね。
ちゃんと番組っぽくしようと思ってやってますよ。
志が高い。今3人
そうです、そうです。これはなんかでも村山と山本とドンが、ポッドキャストで捕まえてという番組があって、その番組に対して対抗心を燃やしてやろうと思ってる。
もう
だってさ、さっき台本にもあったでしょ、広島に住むアラサー男ですから。
そうかそうか。じゃあ俺まだ。
そうでしょ。
本当だ。
あなた、
22です。
22です。
アラ2です。
アラ2だ。
アラ2って言わんけど、まあアラサー男たちがとりあえず真面目にやってみるとどうなるんだろうと、
そうい
うところを思ってやってます。
いやー、面白そうだな、これは。
そうかな、わかんないけど。
ある意味アラニーに対するアンチテーゼ、
アンチテーゼ見せてやる
けど。いや、なんかね、世間的にねアラサーのこの90年代生き抜いた人たちがね、今ね、非常に不気味に合ってる。
あ、
いや、って思うよ。なんかそのさ、いやだからテレビ的に言うとさ、最近その音楽番組とかでも昭和解雇的なものなわけ、うん、でも、はい、昭和のことあんま俺ら知らないのよ、
う
ん、生き抜いたの平成だから。
そうだね。
そう、
そうですね。
これで最新音楽っていうところで言うとついていってない部分があるわけよ。
そうだね、
ついていってない。
うんうん、そう。まあ俺は仕事から知ってるけど、
うんうん、
一般的に俺らみたいな世代の人たちは知らないの、そういうの。
知らない。
とかってなってくると、うん、なんかね、俺らってどこにいるんだろうみたいになってくる。需要がないのかみたいにも思ってきたりするわけ。
ふわふわしてる。
でしょ？
ふわふわしてる。
うん。
カラオケ行くと困る。
そう
だよ。確かに困りますね。
そうそう
そう、上とも下とも合わない。
そうそうそう。上とも下とも。確かに。
そういう空気感もあったりとかするので、俺らが意見を言う場はないのかと。
あ、
いう気持ちもありましたので、
はいはい
はい、こういったことをですね、始めてみたいと思います、うん、映画をですね語り下ろすということで、
はい、
実は今までやってたんだよね、
うん、
1回だけ
やりました。
はい、これは僕が立ち上げた話なんですが、ね、松本人志の「さや侍」という映画をですね、はい、うん、見て皆さんがどう思うのかっていうのを、飲み屋でやったんです。
やりましたね。
まあ、第0回ですね、うん、それが思ったより面白かったので、うん、これからこれにしようということで、
はい、そうだね、
はい、今日もですね一本の映画を取り上げたいと思います。
はい、
今日の映画はこちら、うん、一枚のハガキ。映画のタイトルの時にうんとかって言わないで。
あ、そうなんだ。
かぶしていかないで。
あ、そういうもんなんですか。
はい、今八丁座、
八丁座
でやってる映画でございますね、
うん、
簡単にあらすじご紹介しましょうね。撮影当時98歳という日本最高齢監督の新藤兼人監督。もうなんかすげえおじいちゃんですね。
そうそう、
あ、これ知らないんだよ、これ。
撮影当時98歳で今99歳。
あ、 今99歳に、うん、なられ一つ年を取られて99歳になられてますけれども、うん、あの自らの実体験をもとに、引退作として制作した戦争ドラマということでございます、戦争末期に招集された中年兵士の啓太は一人の兵士から自分は戦死するだろうから生き残ったらハガキを読んだと、妻に伝えてくれと妻を伝えるために、訪ねてくれと一枚のハガキを託されます。ハガキを書いた智子を訪ねると彼女は家族を亡くし貧しい農家で一人懸命に生きていました、出演には豊川悦司、柄本明、大竹しのぶ、大杉蓮などという映画でございます、うん、はい、まあ最初からこういうのあれだけど、うん、俺個人的に映画見に行くかって言ったら行かない映画です、
うんうん、あ、もう多分そうだね、
俺もそう、
こうじゃなんでこれなの、
僕はたまたま次何するって言われた時にたまたま気になってたんで、もうポッと言っただけなんですけど、でもその99歳の映画監督っていうのがおるんだってのは知らんかったし、でこのサロンシネマのあのリーフレットにこう特集ですごいこう評価高く載ってたから、これ見てみたいなと思って、たまたまで僕ちょっと見たから間違ったかなってちょっと正直思いましたけど。
いや1回目ですから、
うん、間違ったから
と、間違いはないと思います、
チョイス間違ったかと思っても言わないで、
あぜ道のダンディすべきだったかなと思いました。
ああそうですか、
横が
正味でも見てね、喋りづらいなこれ、
喋りづらい、
1回目としてはね、
そうそうそうそう、あの1回目のテーマとして、うん、正直重いです、
重かったですね、
うん、どこに盛り上がりどころが来ていいのか分かんなかった、うん、っていうのはある映画だとは思いますけどね。
これを取り上げちゃうのがアラサーの力の見せ所、アラニーにはできない、
アラニーは絶対選ばないです、
うん、そうさ、これ見に行ったじゃんみんな、うん、見に行って自分以外の客アラサーどころじゃなくな
る、いやもう
すご
か
った
、すごかった、
なんか 5,60 歳のカップルじゃないな、夫婦か、
夫婦
とかな、結構来てたよな、
う
ん、
そうそうそう、
昨日の昼行ったんですけど、
あそう
ほぼ満員でした、
いや俺もそうよ、うん、俺月曜日、まあお盆時期だったっていうのもあったりはしたんだけど、
うん、
最前列しか俺取れなかったよ、
うん、僕もです、僕もです、うん、
僕もいっぱいでした、
うん、白髪混じりのおじいちゃんとさ、うん、紫の髪の髪、
うん、そうそうそう
そう、うん、そんなんだったよ、
うん、たくさんおって、やっぱ、まあこういうテーマですから、うん、どちらかって言ったら広島の人たちには関心事なんだなということも思いつつ、うんうん、もう一つはやはりこういう世代は見に来ねえんだなっていうのを改めて、なかなかのアウェー感だったよね、
そうですね、
まあね、
だからまあこの映画に関してはあのテーマ性っていうところで言うと、うん、すごいしっかりしたものがあって、うん、まあもうそれはもう見た人、うん、10人中10人が絶対そうだけど、うん、まあ戦争っていうものがどういうものが起こってさ、うん、どういうものが生み落とされてるのかと、うんうん、いうことを俺裏山メモ見ない、
メモまで用意してる
って、それしてるよ、当たり前でしょ、
ドンさんが今ブルッてしました、メモ用意してる、
進行するためにはそういうことが必要だわけよ、
すごいなやっぱり、
さすがだな、
俺自由で、
でもそういうことじゃないですか、うん、そのテーマ性としてさ、うん、戦争というのは悲劇しか生み落とさないんだ、うん、みたいなところが、うん、テーマとはなっているので、もうそこは、うん、もう別に示し合わさなくてもいいかなと思うわけですよ、
う
んうん、でもどうなのかね、なんかそれすげえは言い方悪いんだけど、うん、あのこれ言っても俺人間性疑われると思うんだけど、地震があったじゃん、
うんうん、
あんま一緒じゃん、運じゃん、福島に住んでた人とか青森に住んでた人は死んでるけど、俺らは次の日から普通に生活してたでしょ、僕ら、
まあまあしてますわ、
そうそうそうそう、だからね、そういうのってね、あんまり俺伝わんない子なんだよね、
ドンちゃんは、
ドンちゃんは伝わんないんだよね、
まあ、じゃあちょっと待って、ね、ドンちゃんはこの映画に対して良かった悪かったで言うとざっくりどっちなの、
これがねよくわかんないのがね、面白いと思わなかったの映画としてね、うん、けどね、うん、あ早く帰りたいとは思わなかったんです
よ、
うん、
ああでもそれ言えて妙だね、
うん、そうなんだ、普通だと面白くないから実感、もうあと何本あんだろうとか思うじゃん、な何本あんだろうとか思わなかったの、
うんうん、確かに
人災か天災かっていうことにもなるじゃない、その福島のことと東日本震災のことで言うたら、極端な話で言うと震災だったら半ば怒りのやり場をどこに持っていっていいのか分かんないっていう話はあるじゃないか、
だけど怒りの方向性は定まってるけど、うん、行くとこがないからうつうつとしちゃうってことでしょ。
そうそうそうそうそうそうそういうことよ、
うんうん、日本政府に一人で行ってもしょうがないからね、うんうん、何してんだお前っつっても、うんうん、
ああまあまあそこはあるかもね
と思うんですけどね。
こういったテーマ性って、うん、ある意味そのやっぱり自分らとしては経験がないから、うんうん、鼻血れんじゃう部分はあるのよ。こういう話をされちゃうと、うんうん、そのさまた言うとるわぐらいに思う時もあるじゃない。ちょっと言葉は悪いけど、うん、もなんかねその同じ口調でもう聞かされたら、うん、俺ら10代の前半ぐらいから聞いてんだわ、うん、いろんなところで、うん、特に多分、うん、俺とかは他県だから別だけど広島の人間からしたら1年に1回ぐらい聞いてたんでしょ、うん、多分ねもうね
飽きてんの。
そうそうもうええよ知っとるわいって思ってる
分もあれと一緒でさ修学旅行でさ、うん、神社仏閣とか行っちゃうのと一緒でさ、
はいはいはいはい、
若い子にそれやらされると、うん、嫌になっちゃうんだね逆に。
そうそうなのそうなのだからでこの映画のいいなと思う部分は、うん、結局さ監督さんだとだからかのなのかもしれないけど、うん、その伝えたいメッセージ性ってものあるんだけど、うんうん、その撮ってるものに関しては枯れ切ってんだよね、
うん、まあ、
カメラワークとかほとんどないじゃないか、うん、そのほらなんだっけ兄弟がさ、
うん
うん、次々と亡くなっていく下りがあるじゃない、うんうん、そことかさ普通のさ、うん、何サザエさんの場面転換みたいなさ
ピロー
って言って変わってくるじゃない
めくれましたね。
でもさ人が死ぬのってそういうことなんかって俺はちょっと思ったわけよ。
僕あそこはわざと
かいやだからそうなの。だから結局2回目それが繰り返された時に、うん、あそうか戦争ってこれほど簡単に人が死ぬ。
そうそうそうそう、あのあっさり感が不条理感の演出、
うんうん、そうそうなのね。そうなのそうなの。
ちょっと笑いが起きるぐらいですよ、
うんうん、そうそうなの
おじいちゃんおばあちゃんたちは、
うん、
はは、また死んだ
そうそうそうそう結局ね通過儀礼のように人が死んでいくっていう様を表現できてるなと思って、うん、でもあれは若い監督じゃやっぱでき
んできない
ん
ですよね、
うんうん、そこはこの監督の年取ったからの強みというか、うん、
そう
ね、うん、
そうだね、あっこ重く捉えちゃうね、どうしてもね。
そうなのそうなの、うん、だからそこをあっさりやっちゃうことで余計こうテーマとして染み入ってくる部分もあるし、
うん、焦点の当て方だと思うんだよね、うん、死んだ人に焦点当ててんじゃなくて残された人に焦点当てるからこそ、
う
ん、あっこあっさりすることによって対比がはっきりする。
そうだね、うん、でそういう部分も
確かにな
んかあったなと思いつつですね、若いと欲が出ちゃうと思うんだよ、
うんうん、詰め込みたくなる
でしょ。そうそうそうそうここを伝えたいとかっていう時に強調しちゃったりとか、うんうんうん、メリハリつけちゃったりとか、う
ん、ギターリフ入れたりとか。
そうそうそうそう、うん、ギターリフは入れてない
天井しちゃった
り、なんでリフ入れんだよ入れねえだろとかっていうのもあると思うんだわ、うん、でもそこをしないでさらっと見せることによって、うん、余計リアリティとか悲惨さを伝えてるっていうのは、
う
ん、あちょっと勝ちかもしれんなというか、うん、ある意味スッと入ってくる部分はあると
、うんうん、あとなんかまあ好き嫌いの問題になると思うんだけど、うん、戦争大きいテーマ大きいけど、うん、結局その茶番劇じゃんずっと、うん
うん、まあまあまあ、
うんうん、それがよしと取るか足と取るかっていうとこなのかなっていう。だってあの最後ら辺のさ、
うん、
これもう内容の話とか全然しいんだよね、うん、
いいよ、
うん、あの20万出してからさやる茶番劇あるじゃん。
あるね、
うん、あそこ茶番劇じゃない
だろいやあそこあれ茶番じゃない、うん、茶番だよね、うん、だって結局何かしたかったのっていう、う
ん、のたれ死ぬんでしょ。
そうそうそう
そうそうそう
そう、でもあれは現実だったら、まあ、そうなんだろうなっていう、
うん
うん、だってさどんだけ額の大きい話しても20万しかないわけだし、その20万がそいつの気持ちの最大限の表し方だけど、うん、でも受け取る相手にはそういうことでは測れんっていう、うん、その価値観のズレっていうか、うん、その時の気持ちのズレっていうか、うん、そういうのって、まあ、まあリアルな茶番だなと、
うんうん、監督の中でもうある程度戦争っていうのが、うん、消化しできた。
あ、でもそれはあるよ、うん、絶対そう
だ
よ、うん、
だからコメディの側面も取れるし、うん、悲劇の側面も取れるんだよ、うん、
映画として、うん、役者に助けられてる映画だとも思う、
うん
うん、もう誰もが言ってるし、うん、別に言わなくてもいいけど、うん、大竹忍はすごいな。
あ、すごい。
だからその20万の下りも、うん、俺 下手な役者になったら、うん、コメディ 100% になっちゃうところだと思うんだよ、うんうんうん、でそこを見せれてるのは力量やなというのも思ったね、うんうん、その頭らへんでさ、うん、大竹忍がずっと表情だけで見せてって、うんうん、マットル系ねだけで見せるこう、うん、凄さとかってあるじゃん、うん、それだけでその何この人のプロフィールがちょっと垣間見えちゃう感じ、うんうん、
序盤の大竹忍ちょっと静止できないぐらい重い芝居ですよ ね、
うん、ね、そうだ俺武坂直政が俺好きなんだなと思った
ああ
俺武坂直政好きだああなんかね、うん、縛りがいいねあの人ね画面に乗るとね、うん
うん、なんか基本的に男のキャラクターが全員子供に見えませんでした、うん、俺それは新藤監督が、うん格段に上だからかなと思ったんですけど、うん、あの喧嘩のシーンとか、うん、妙に全員子供っぽいっていうか
喧嘩のシーンさでもさなんかあれ俺クローズみたいで嫌だったんだよね
めっちゃ笑った
やっぱね俺この映画に対して不満を言うんであればこれは埋められない溝だなと思ったけど、うん、あの笑いに対する世代の錯誤感、あそこはあるよね、うんうん、特に俺とかサトシもそうだったんじゃない客が多いじゃない、うん、笑うツボ全然ちゃうよな多すぎれんが、うん、ほっかむりして、うん、その大竹忍の家を超偵察に来るシーンとかあったんだけど、
うん、あれ笑ってましたね
あそこ超笑うの
受けてたなあそこ
そうなんだ
ほっかむりだけど OK なんだよ
これはおじいさんたちの笑い
だ、うん、あれはね、うん、もう分かんねえと思ってさ
僕あの世代の壁を感じたシーンがもう一個あって、うん、あのキャバレーで豊悦が、うんうん、親父を捨てたら殺すぞって言って、うん、言い捨てた後にこう去るじゃないですか、うん、去った後にその場でこう涙を手で拭ってす、う
ん、あったねあった、はいはい
はい、今の人だったら多分こう出てからとか手で分かりやすく拭いたりしないと
あでもそうか
あでもその前の川上舞子の松がトレトレ演出があ昭和だなと思ってだって今撮れねえもん、うんあと川上舞子がブス
でも船に乗って嫁に来るときはすごい綺麗でした、
ね、キャラクターにすごく役割がピシッと定まってたと思います、うんうん、大滝蓮が
大滝蓮
大杉蓮大杉蓮が完全ピエロ役でっていうのとか
大杉蓮でもすげえ合ってたけどね
合ってるね
あの誰か分かんないじゃん最初、うん、ちっちゃい家だから、うん、アップになった時にあやっぱこの人だと思う感はあったけどね、うん
まあ、またね、蝶々顔なんだわ、あの人
蝶々顔ですね
蝶々顔
蝶々顔
あのさ
ちょっと偉い人
そうそうそう戦争が終わった後のさ、うん、何チェックのシャツの爪入りの感じとか、うん、めっちゃ蝶々だよね
蝶々
です、ね、市長まで行かない感じ、
うん、そうそうそうでもね、あの、うん、あの街の中で終わってくんだよ、あの人、うんうん、絶対そうだよ、あれからね、それ野心とかもあるから絶対失敗するもん、うん
でも嫌われないんだよね。
そうそうそう、そう。結局ね、そうだよ。あんな、そうだよね。うん、あの映画に出てくる人は基本的に嫌われない人が多いからね。うん、俺ね、豊悦と大杉蓮のその喧嘩の下り、うん、なんかちょっとブレんかった、うん、なんでそんな投げられるみたいな、うん、ちょっと思ってる。
投げられてましたね。
そこをこう天丼にする感じとか。うん、うんどこ行く最終的にどこ行くんだろうってちょっとあそこはね不安になった、
うんうん、僕あのシーンがあってからかもしれないですけど、うん、その僕途中からもう戦争をテーマに見るのちょっと疲れちゃって、うん、もう残された人っていうことでずっと見てたんですけど、うん、あの悲しみが基本的にあるけどそこにあの断裂的に笑いがずっとあるじゃないですか、うん、不自然なぐらいあったんですけど、うん、そういうことなのかなとずっと泣いてるばっかりじゃなくて、うん、こういうコメディなこともありつつそれで自然に言ってたら一番最後大竹忍あんなことになっちゃったりとかって言って、うん、すごくあのなんていうんですか悲劇っていうのはあれはわざと作ってるんじゃないかなと思ったんです
よ、うん、だからそこが柔らかさのポイントにもなってるとは思うんだよ、うん、現実にこういうことがあったんだよっていうことをある意味こう備忘録的に書き留めてる部分もあると思うからちゃんと見たもの聞いたもの感じたことを直線上で結んでいくから、うん、
華美な演出もないです
ね。ない
んだ。とうとうとこう、うん、
そうそう、
起伏のない演出で、
うん、
っていうのがあったりとかするから、ある程度そのこう笑いもあるし、うん、あくまでもその悲しみのどん底に突き落とされてる人でも、うん、生活の中には当然笑ったり、
う
ん、あの、
う
ん、いつも通りの、その見たもの聞いたものを感じている中で生きてるわけであって、うん、それがその見てて辛くなかったっていうところにもつながるとは思うんだよ、
うんうん、どうなんだろうね。なんかその演出的にその笑い的な喜劇的な演出はあったけど、
うん、
なんかその人間人間のメンタリティ的にはその楽しさっていうのはあんまり出てなかった、
うん、
まあよね、
うん、そうだね。
でやっぱり辛いんだよみたいな、
戦争は
辛いけどなんかふとしたところで笑っちゃう
とか、そうそう、うん、だからあの、うん、なんかね、豊川悦司が会いに来て、うん、話してる時に笑ったりしてるとか、うん、ちょっとほっとした感があったんだと思うんだよね、
うん、
多分共有できるっていうか気持ちを失った者同士、うんうん、だから今まで大竹しのぶは結構ずっと張り詰めてたんだなっていうとこあるよね、うんうん、
そうですね、
うん、
トヨエツが来てからすごくブレますもん、ね、
そうそうそう、で感情の怒ったりもするじゃん、うん、感情の起伏がすごい激しくなって
怒ったり急に笑ったり、
うん、いやだからね、そういうもんなんだよ、
うん、
そう、僕それが焦点なんだと思って、そうそうそうそう、だから面白かったなと思ったんですよ、
うん、そうなんそうなんだ、そういった辛いことが起きると、うん、その何ひたすらに血を張ってるわけじゃなくて、うん、前向かに行けんってみんなやっぱ必死なんだよ、
うん
うんうん、どうにかしようとしてるわけよ大竹しのぶは、
うん、
だけどどうしていいのか分かんないわけさ、どん底にいるから、う
ん、だからあれなんじゃない、逆に毎日ルーティンワークをすることによって感情を抑えて元の、まあ、昔のことを考えないようにするっていう、
そうそうそうそうそう、うん、だから俺はあの蝶々と石臼の関係はすごく良かったと思う、
うん、
あれをあの何
洋服と石臼
でしょ、そうそうそうそう
洋服と石臼
しつこいぐらい石臼を使い続けるんだよ、
そうそう
そう、そういう大竹しのぶを見とった豊川悦司が男の守ってやらにゃいけん感もあるとは思う、
うん、
こいつ多分誰かおらんとどうにもならんわって思った部分もあるとは思うんだよ、
うん
うん、
でもかなり最後の方になるまで豊川悦司はもう戦争から離れたい、
そうだね、
うん
うん、
ブラジルに行くっていうぐらい、
そうそうそうそう大竹しのぶは逆にあの石臼の表現、まあ、服着とるのもそうだけど、うん、その戦争は憎いけど、うん、戦争のあった時期のあの生活の楽しさっていうか喜びっていうのもごちゃ混ぜない混ぜになって、
うん、
あの離れられない、
うん、離れられない、
うん、でだからブラジルに行くっていうのとあのワンピースを着るっていうのでそこでバッツリ切ろうっていう意思だと思うんだけどね、うんうんうんうん、
いやもう大竹しのぶすごすぎるんですよ、
うん、
大好きなんですよ僕ラブシーンどうでした、
セックスはちゃんとしようと思ってしまった
それはねすっげーわかる、
だもなんてさ、どんなに
めっちゃわか
る、いや戦争でさ、うん、明日から出兵せにはいけんと、うん、おらんくなると、うん、言ってもよ、やつさ、だって出兵が決まる前からすげえ雑なセックスしてただろ、よくねえよあんなの、お前おまけにさなんかおこぼれみたいな感じで結婚できたんだからさちゃんとやれよと思ってさ1日目かなんかね布団かぶってるから全裸なのかもしれないんだけど、うん、2日目3日目なんてもう浮気してるからね、うん、大竹しのぶ、
うん
うん、
それ三平のスキルの問題なんかなと思う、
三平は童貞だ
ったんですかね、三平はそういう童貞ぐらいの
ところで、まあでもそうじゃないと3日続けてやんないよ、
うんうん、なんで
ごめん全然あれなんだけど戦争終わるとこの演出ひどくなかった、
あの NHK のドキュメンタリー、
原爆から玉音放送、
なんだあれって壁に粘土投げつけたみたいな演出じゃん言ったら
あれでしょ、だから86のくだりでしょ、
そう、
うん、いやだから俺はねあれはねちょっと聞きたいいいところではあったんだけど、うん、その今回の話って86の下りってなくてもいいよくない、
うん、多分ね、
ま、設定広島だからだよじゃない、いやそうなの、うん、だから広島っていう設定で86は捨てれないから、
うん、
であそこは入れるべきだって多分思ってらっしゃるんだと思うし、うん、ご自身も体験されたことだと思うし、うん、だから外せないと思って多分ああいうカットになったのかもしれないけど、うん、でもあそこをちょっと強調してるじゃん、
うん、
うん、
で他の終戦とか4年後とかに関してはさらっといくのよ、うん、でも話の内容としては4年後とか復員してきたから終戦したんだとかっていうの方が大事じゃん、うんうん、でも86が強調されてるじゃん、
う
ん、
そうですね、時計こう8時15分勝ち、
そうそうそうそうそう、他県の出身者からすると正直なんでって思うわけ、
分からんで
し
ょうね、
あそこがくり抜かれることに対して非常に違和感を覚えるのよ、
すごく広島映画っぽかった、
うん、そうなんよそうなんよ、うん、
あこだけね、
そうなんよ、この話は別に原爆に対する話ではないじゃないか、うん、あくまでもだから、うん、あれは逆の方がええんちゃうとは思ったのよ、うん、終戦をきちっと表現しとって、うん、86はさらっと言ってた方がええような気がするんだけどな、うん、そこはでも広島出身の監督だからなのかもね、うん、うん、
でもそれ暴行の前にあの演出自体がひどいけどねなんだと思って
まあ多分止める人もいないんでしょ
うかね、後から他にから付け足したみたいな
あれじゃん、監督と議論できる人ももういないんじゃないですか、うん、もう、
まあ、
大御所すぎて、
てか議論してんの
最後の
してねえんじゃねえ
こうしたいって言ったらもうそうしましょうってなる、もう
好きに撮らしてると思うよ
涙拭ってくれぐらいだろ多分。
わかりました、
わかりました本当にね、映画としては監督さんのこう、うん、メッセージみたいなものを、うん、ロードムービー的に、うん、送ってった映画ではあるので、うん、そうですね、その作品としてのそのクオリティは、うん、枯れてるからこそいい、あるべき映画だと思いますし、うんうん、映画ってやっぱ作品に残るのが一番こういいところだったりとかもするしさ、うんうん、そういう部分で、ね、自分で見に行かない映画だからこそ良かったなと、
うん、そうだね、
いうふうに思いました、
ね、絶対見ないね、
はい
確かに、うん、
いうことでございまして、
はい、
最後にですね、はい、このポッドキャストで塚公平はですね、見ていった映画をランキング形式にしていきたいかと思います、
はい、
現在ですね第0回で見ました、うん、松本人志監督の鞘侍が1位ということで、
は
い、
暫定1位、
暫定1位1個しか見てないから1個しか見てないからしょうがないので、鞘侍より、上か下かという話ですね、
うん、あ難しい、
難しいですね、いい、いい議論ですね、
うん、俺ら的などっちかでいいよ、
う
ん、
ああ、はい、
そう
だ
ね、
これ多数決ですか、
多数決にしましょうか、
多数決
とりあえず、うん、だからそれで別に満場一だったらいいもんね、
うん、
うん、鞘侍より上だと思う人挙手、
はい
はい、わー、分かれるし分かれるし
分かれた、
はい、さんが挙げます、
山本村山は上です、はい、鞘侍が上ですか、俺割と譲れんけどなこれ、
僕は上だと思います、
ね、上だと思うけどね、
いや違う、映画の質としてしたらさ、うん、全然さ鞘侍より上だよそれは、うんうん、それさだって松本人志映画監督じゃない、うん、でもその目がある系なんだよ多分、
うん、俺もそうです、俺もそうなんですよ、
松本人志感はすげえ出てたなと思うんだよね、うん、から俺はすげえ認めたいし、うん、でもどっち、でもどっちも多分二度と見ねえんだよな
最終的にさ最終的に投げっぱなしにするんだよ、ね、他の人に勧めるならどっちかっていう話だよ、
あそれだったら俺鞘侍じゃん、
俺も鞘侍になるそれ、
あ僕1枚
1枚の本気だろ俺まとまんねえぞ俺なんでなんで鞘侍を見てほしいか、
1枚のハガキはね、
でも俺1枚のハガキは何かしら感じるものはあると思うんだ、
あると思
う、この映画を否定する人はなかなかの鬼畜だぜ
全然否定はしてないんですけど、
いやその
すげちょっと
おすすめする場合よ、鞘侍、うん、は人を選ぶじゃないか、
うんうん、
選ぶ、
ね、明らかに、うん、
でも明らかにでも20代のやつが見てさ1枚のハガキ面白くねえぞ、
単純な話、うんうん、86の日になんかもうなんか70代ぐらいのおっさんが来て、うん、もう体育館のスピーカーでももう全然音取れてないし何言うとるか全然わからんわっていうおっさんを招聘するよりは、うん、俺はこの映画をみんなでスクリーンで見る方がよっぽど伝わると思う、
戦争映画としては僕これ一本見れば多くは伝わると思います、
うん、
戦争を題材にしたものとしてはすごい新鮮だった、
うん、と思うし、
新鮮かつその割と自分のあれに落としやすいじゃないですか、あの庶民の話をしてるわけだから、
うん、
だからあそういう人たちの上で今僕たち生きたんだなっていうのを、うん、すごい、
あそうです、
ね、なおさら感じやすかったんですよね、うん、ちょっとっていう部分では
ちょっと今の説得ですげえ流されてたけど、
じゃあじゃんけんしよっか、
ちょっとその話は違うでしょ。それは一生話せないじゃん。
これ1回目からさ、こんなに悩んでたら進まねえぜ、絶対これから。
よっしゃ。じゃあもう映画としてどっちが面白いかだ、うん、だったら、じゃあ俺は1枚のハガキが面白いと思う。
うん、なんか大人になったみたいな、俺が大人になったみたいな、
俺が譲るよ的な感じにする
じゃん。違う違う違う、サイズ侍は大石君も一緒だと思うけど、松本人志に引っ張られんじゃん、どうしても、まあね、うん、俺これ松本人志が撮ってなかったら、うん、見もしないよこれ、サイズ侍なんか、うん、
それでサイズ侍が上だという理由は何だろう。
ヤコゼン
ヤコゼンのがツボだった
ってことですよ。
ちょ、すげえくだらんじゃん。あの映画ヤコゼンに負けんの。竹原ピストルには負けねえだろ、どう考えても。
インパクトがあんの。
いや、あるけど、あるけど、ヤコゼンのインパクトより大竹しのぶのインパクトの方がある
わ。大竹しのぶの唇が気になってしょうがないんだよ。
すげえ具体的だけどさ。
あと、武蔵金正と AKB の峯岸が似てるのもすごい気になる。
知らねえよ。映画の中で忘れてくれよ。
あれ、まあまあ、1枚のハガキです。
うん、総合的に。
お前が
1枚のハガキだね。
いいですか。
うん。で、満場一致にしようぜ。
満場一致です。
ということにさせてください。はい。というわけでございまして、現在の1位ということにしたいと思います。イエーイ。ということでございまして、第1回になりました、ポッドキャストですか、もう。熱か
ったですね。
ちょっとやっぱね、これはなかなかね、議論が多かったですし、これからもしかしたら恒例になって続けていくかもしれませんが、今回の回ほど重い回はないと思いますこれよりはね、もう
軽いのしょう
ね。そうね、ちょっと次回はね、
B 級だけ、
分かりやすいやつ行きたいなというふうに思いますので、じゃあ次回はこち亀座ムービー。
いやー、マジかマジで
やだ、あれに金出したくない。
いやでもたまにはね、そういった話題作みたいなので、みんなが見に行かないけど気になってるみたいな映画もですね、特集やっていきながら、B 級 C 級も、
赤い秀和どついたるねん、
どついたるねん結構前の映画じゃん。
300円
安いからええけどということで、ステーキ更新でございますが、
はいよ、
なんとか続けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで今回はこの辺で、せーの、
ポッドキャストで塚公平、
ポッドキャストで塚公平、この番組はポッドキャストで塚まずの提供でお送りしました。